で、ここからですよ、
はい、
これ去年も実はやったんですけども、はい、スポーツ紙のアンケートから見る、まあ、今季の期待値を見ていこうじゃないかと、ファンの考えも含めてね、はい、番組的にどうなるのかなっていうのをちょっと、お二人もしくは、ちょっとまあメッセージもらってるんでその方も紹介しながらですねお伝えしていきたいと思います。まず、一つ目のテーマが、これちょっと皆さんに言ってませんでしたけども、金本監督を支持しますかと、えらい土直球な質問でしたけども、はい、支持するっていうのが、だいたい4分の3 74%
お、
はい、支持しないが残りですよね、
うん、
はい、まあ一応この記事の書き方をそのまま言いますと、広島1位の広島から25ゲーム弱開けられて、チームは4年ぶりにクライマックスシリーズを逃したシーズンにもかかわらず、阪神ファンは金本監督を 74% 支持すると回答と、この成績を考えれば驚異の支持率と言えるという書き方をしてましたが、これも誰が考えても支持するっていうのは言いますわね、こんな。うん、ただまあちょっとこれね、この質問の仕方がちょっと僕もよくわからないんですけども、うん、お二人は別に、まあ、これ支持する支持しないという言い方が適当なのかな、期待するっていう言い方にした方がいいんですかね、はい、どういうところに期待したいですか、お二人は金本監督に。今年2017年長編格の年を1年終えて2年目のステップに上がる、まあ、阪神を引っ張っていく監督さんにどこを期待していきたいですかね。これ新球さんいかがですか。
まあ何度も言ってるんですけど、とりあえず去年と比べると一歩前進んでほしいなという感じですよね、
うん、その一歩前っていうのはどういう部分で、成績面で、
いや選手の使い方、うん、よくも悪くも、コロコロコロコロ、まあ、試して、調子が悪ければ次の若手、次の若手って、こう、使っていったじゃないですか。
うんうん、
でも、まあまあ、それで、よくも悪くも選手の能力、ある程度描ける能力の上限値とかっていうのは、うん、ある程度、まあ、その、主観的なものとはいうものの、コーチ監督陣が把握したかなと。はい、
うんうん、
そういう中で、それをやっぱり自分で踏まないとやっぱり成長ってしないなって現実に思ったんですよね、去年のその使われ方見てても、
うん、
使われてるから伸びていくっていうのもやっぱり僕の目の当たりにできたと思ってるんで、
はい、
多少不調になっても、うん、この選手って思った選手を使い続けるっていうのを采配にしてほしいなという気はします。
なるほど。じゃあ、コロコロ変えてたら何をやっとるんかと、怒り浸透になるっていうことですよね。
去年よりだからその状況把握まだ進んでないのって、ちょっとそこに関して言うと懐疑的になるでしょうね、
うん、
そこに関しては、
はい、うん、怒りのバロメーターのポイントが選手の起用法
ですね
っていう言い方をしたらいいのかな、はい、TG さんはいかがですか。
そうですね、期待、そうですね、
うん、
僕はもう岡崎を使っていただければそれで十分なんですけどもまあでも今新球さん言われた通りに多分その、うん、ね、もういる選手でやりくりというか、はい、とりあえず使ってみてっていうのを1年、うん、主力が固まらない中でさらに岡手も使ってっていうので、うん、正直そんなに動かしたくなかったのに動かさざるを得ないところもあったんかなとは思ってるので、
うん、
糸井も入れてある程度読める選手がいてっていう中でどういうふうにやるんかなっていうのを見たいですよね、
うん、
そのまあよく言われてたの、まあ、そのベンチワークとしての 部分っていうのが、ね、あまり見えないっていうのはずっと言われてたことなんで、
うん、
ある程度固まった選手でどういう野球をするかっていうのを見たいなっていうふうに思いますね。
なるほどね。
はい、
はい、あの、まあ、私はあえて言うならやっぱこう監督の采配で勝ったっていうゲームを最低5試合は見せてほしいなっていうね、
うん、
はい、いや選手が打たんかったからダメよとかね、
うん、
まあまあ新球さん の, その選手の起用法もすごく、理解をするんですけども、まあ、僕はもうそっちよりはいかに去年の最初のゲームのあの雰囲気を監督自身がどこまで出せるかですよね、うん、息切れをせずに、まあ、さ勝ちに対する執念って言ったらまあそれまでですけども、まあそのためにいろいろ選手を動かすんでしょうと、
うん、
いうところですかね。だからまあ支持するっていう言い方をすると、まず支持はするんでしょうけども、まあその中でもちょっとね本当にベンチワークどんだけレベルが上がったのかっていうところはちょっと懐疑的に 見ざるを得ないところもありますから、
ね、まあ、そうですね、
うん、
いやまあ言うてもね初めて、はい、初めてコーチというか、うん、まあ、矢野さんも含めですけどね、
はい、
そういうメンバーが中心でやってたっていうことを考えれば、うんうん、1年やって
そうね、そうなるの分かったからね、だからこう、
そう
この経験値の高いコーチを掘り込むのも本当は手だったのに、まあ、それをこう新入生ばっかりでやっちゃったっていうね、
うん、
まあ、それも終わったことなんで、
うん、
いやいやまだまだ経験浅いですからって言い訳はできなくなりますからね。
そうですね、
はい、
はい、
いやいやまだ2年目ですからって言いさせてもらうの方もいると思いますけども、
まあまあ それはそれですよ。まあ、それでもやっぱり1年目よりかはっていうところみたいです。
そうですね、はい、
はい
はい、それから2つ目の、質問は、2016年、去年ですよね、最もシーズンの中でインパクトを与えた阪神の出来事は何ですかという、
はい、
うん、これ多分ね実際のそのアンケートでは項目がガッとあってそこからこう選んだはずなんですよね。
あ、
うん、で、お二人に聞く前に、まずこのアンケートそのものでは一番インパクトがあったのが鳥谷の連続フルイニング出場ストップと、
うん、
はい、まあ、これが、まあ、阪神ファンにとってはまあ当たり前の部分っていうんですかね、うん、はい、ありまして、これを、7月の広島戦で控えに回って止まったというね、はい、このニュース、それから、2番目3番目が原口関係で、まず 山田コーチのユニフォームで一軍即出たっていうね、82番でしたか、はい、支配下登録即出場っていうね、ユニフォームが間に合いませんでしたっていう、たまたまあのなんとかユニフォームの時でしたよね、
何でしたかね、なんとかラインですよ、
はいはい、
流星ラインやったっけね、だけど長さないよね、
気流ライン、
気流ラインか、
気流か、
はいはい、そんなにややこしいユニフォームの時だから間に合わない
っていう
ね。普通はあるはずなんですけど、
う
ん、
あれ本当もうね、あの高校野球の背番号じゃないけども、こう布を上から貼ったら怒られたみたいなね。
そうです、
安全ピンで止めてね
、
はい、まあ、そんなこともやってもよかったんじゃないかなと思いましたけども、うん、まあ、それと、その原口の月間 MVP と、
はい、
育成経験野手では史上初めてというね、
うんうん、
はい、特にピッチャーはありましたけどね、巨人の山口とか、う
ん、はい、はい、それから高山の新人王 FA 糸井との合意、岩貞が 1-0 で巨人戦プロ初完封、
はい、
で西岡が左アキレス腱断裂と、まあ、こんな、はい、ニュースをファンの方は挙げていらっしゃいましたが、この番組のまず、ゼロさん君メッセージをいただきましたけれども、
はい、
高山、横田、岡崎開幕スタメンと、はい、 その後奥野選手がプロ初〇〇を記録と。いうニュース。それからもう一方、ワイナオさんいただきました。藤波の161球と。はい。個人的には金本采配には不安しかないですと。これを決定付けた采配。安藤海又木も、点々点という感じですよ。はい。お二人はいかがでしょうか。順番にじゃあ新球さんからいきましょうか。
はい、やっぱり、はい、まあね、シーズンいろいろあったんで、うん、あえて違うところということも込みで、
うん、
阪神ドラフト1位選択希望選手大山雄介
最もインパクト与えましたからね
結構あのどよめかしましたけどね、うん、いや、まあ多分最もっていう話で言うと、多分阪神という球団のことを考えれば鳥谷だと思うんですよ。
はいはい、
そういう話で言うとね、うん、ただまあもう個人的なあれも乗っかってんでね。
いや、もう全然それ、もちろんもちろん、はいはい、
まあね、
大山ね、
個人的な希望で大山君とかって言ってたんで、うん、おめでとうとついていくとは思わなかったんでね。
大山はもう何、その寮に入ってちょっと寝そべりながら赤いグローブをいっぱい差し出しながらニコニコ笑ってるもうね、もう不安でしかないですよ
いや、そらプロ行ったかったら入ったんやからええじゃないですか、そのぐらい
優しすぎやせんか
な、まだ始まってませんって
、はい、もう不安でしかないなっていう、はい、思いました。はい、 TJ さんいかがですか。
そうですね、僕いっぱいあるんですけどね、うん、まあ一番と言われるのやっぱり岡崎の開幕スタメンマスクじゃないですか。
あ、ね、
あれは誰一人前年に予想しなかったこと
を、うん、無理です不可能です。
まあキャンプではその気配ありましたけどもね、ちょっとね、
まあまあまあありましたけど、
はいはい、矢野コーチがね、岡崎が元気いいんだと
そうなんです、はい、
まさかまさかほんまかと
ね、
ね、オープン戦の最初ぐらいはちょっと打ってましたけどもね、だんだん化けの皮剥がれて安定してきましたけどもね、
はいはいはい、打たないのはもうしょうがないそうぐらいですかね。あとはそうですね、青柳の10連続ボール
ですかね、 ね、本当にね、
あれからまさかのローテーションっていうね
はい、はい、
そう、いや僕ら目の前で10球連続ボール見てんねんからな、うん、
いや、もうキャンプの時から、ね、まあまあまあいつも通りだったっていうのをね、
うん、多分この感覚はね、他の球団ファンには分からないと思うんですよ
でしょうね、
うん、あ、もう全然 OK、 あのフォアボール OK っていうねこの気持ち、
そうそう、ストライクにさえ持っていけばまあまあ打たれる気がせえへんって不思議なピッチャーですよね、なかなかね、
そうそうそ
う、
う
ん、いいよね、背中通しても怒られないっていうね
ああまたやってるって処理されるっていう、ね、
あれでみんな怖がり出すっていうね、はい、感じでしたよね、はい、他いくつかあるっていう、はい、なんかもう一つ挙げていただくと何かありますか。
そうですね、まあ、あとはまあそのいろいろ言われてるのもあるんですけどね、
うん、
まあ現地で見てたっていうので、
はい、
まあね、同じまた開幕のとこですけど、
うんうん、
ね、あの千年さんが推してる横田がスタメンで、うん、まさかまさか残って自分で出てるっていうのと、
そうね、
あ、久しぶりにいつ走るんやっていう、
うん、
盗塁をね、
多分最初のゲームね、本当そうですよね、
赤星以来じゃないですか、
はい、
どのタイミングで来るかなっていう、
うん、走ってアウトになって拍手されるっていう、
ね、ないですから、
まあ、あの場面走るしかなかったもんなあら辛いで、
ね、うん、大変だったんですね、
うん、
あとまあまあ本当個人的なばっかりで申し訳ないですけど、まあ、はい、最後の最後に上田海君が出てきたっていうのだけど、
そうね、まあ、あれもこう走れって言わんばかりのね、はい、状況でしたけどもね、
アウトで OK っていう
感じ、はいはい、 いやいや、
顔見せ工業やったんやら完全に、
うん、
まあでもそうやってね、まあ望月もそうですけど、
はい、うん、
上げて最後顔見せとはいえ、
そうですね、
っていうのはいいなと思って見てましたね。
なるほど、はい、私はもうインパクトって言われたらもうこれしか思い浮かばったのが、広島戦の、中谷俊介の、
は
い、衝突落球ですよね。
あ
れで終わったと思ったら落としてえらいことになってましたからね。はい、打った広島の選手も喜べに喜べないっていう、
喜べないですよね、あれはね、
うん、あれはもうしょうがないなっていう、はい、いやああいう事故はあるんやなっていうね、
俊介にはかわいそうでしたけど、うん、まあね、戻ってきましたからね、
うん、なんかあれ、あとラジオで聞いたら平田コーチが言ってたのは、えらいことになったかなと思ったら次の日俊介がひょひょ歩いてたとかってね、うん、まあまあ当たりどころが、まあ、ちょっと良かったんでしょうね、助かったというかね、うん、思ったよりもこう怪我が軽かったという、まあそれでも結構ね時間かかりましたけども、はい、まあ、そんなインパクトのあった、まあ去年2016年度でしたけれども、まあ、その中にもありました FA 糸井との合意という、ニュースの中で、その糸井選手に関して、一番糸井に期待することは何でしょうかという、全体の 45%の方がおっしゃったのが打率もしくは出塁率と、うんうん、まあまあとにかく打って塁に出てくれと、2番目が盗塁もしくは走塁と、足の部分ですよね、うん、で、その時に打点、4番目がキャラクター、5番目がホームランで、6番目が外野の守備というファンの方の期待ですね。これも同じように、まずゼロさん君からメッセージをもらっているのが、糸井に期待することはということで、横田が果たしきれなかった盗塁でかき回す野球の象徴になってほしいですと、具体的な盗塁30盗塁以上してもらえればというところですね。ワイナオさんは出塁率と走塁と守備が全部やないかっていうね、はい、まああと喋りと書いてますが、はい、
まず己が出てきて喋りっていう話ですけどね。
いやいやいやいや、年末元気そうな顔見ましたけどね、はい、はい、
めちゃめちゃ元気ですね、
はい、相変わらず、ね、スターウォーズっぽいなんかなんかスウェットかシャツかなんか着てましたけども、はい、そんな FA 加入した糸井さんに期待することはということで、まず新球さんから教えてもらえますか。
まあそうですね、うん、まあ僕正直一番期待してるのは走塁の部分ですね、
うん、
まあ、50も走れとは言わないんですけど、
はい、
まあ、30ぐらいは走ってほしいなと、はいはい、大体。
なるほど、
まあ、なんで走塁の部分かっていうと、
うん、
まあ開幕スタメンがどうなるかわからないですけど、
うんうん、
1番に糸井さんを置くんであれば、
う
ん、はい、2番に北条を置いてほしいなと、
うん、新球さんは糸井さんは1番起用派ですか。
多分1番にするんじゃないかなと思うんです
けど、ね、あの金本監督の意見は置いといて新球さんの意見ですよ。
僕個人的には北条のために2番に、ね、1番に置いてほしいんです、
うん、
その絡みもあって、
はい、
では走る人がいてる後に打つとやっぱりストレートが増えるじゃないですか、
うんうんうん、
やってくるとその強打タイプの2番バッターっていうのは生きるかなと思うんですよね、
うん、
送るっていうタイプじゃなくて、
うん、
そういうことを加味していくと、だからうまいことそこで噛み合えば北条の打率も上がるし、
うん、
初回から得点の場面も増えるでしょうからっていう意味でやっぱり走るっていうイメージを植え付けてほしいなという。
なるほ
はい、はい、正直ホームランっていう話なんですけど、うん、さっき期待してないんですよ、そこまで全然、
うん、
はい、まあ2桁乗ったエンチャーのぐらいの、
なるほど、
それ以上の過度な期待はしないです。
はい、TT さんいかがですか。
そうですね、うん、何を期待でしょうね、
うん、
まあ、全部でしょうね。まあレギュラーとしてやっていける数字をお願いしますと。
なるほど。
いうので、はい、まあホームランも多分打つとは思うんですよ。
うん、多分
レフト方向にも打つでしょう、おそらく、うん。ただまあツーベース、スリーベースっていうのを期待できる部分はあるかなと思うので。はあ、1本で大きなチャンスをっていうところが糸井にやってほしいとこですかね。
うん、TD さんは、糸井さんは何番に置きたい派ですか。
難しいですね。1か2でしょうね、多分ね、うん、あ、1、2、3ですね。すいません、広くて。
なるほど。どうかな、糸井さんに期待することはもうまんま糸井でいいと思います。そんなあの過度に期待することもなく、
はい、普通に自分のプレーをしてくれ、
やりたいようにやってくれればいいと思いますよ。
うん、そう思いますね。だから生地3番とかさすが1番に自由にした方がいいと思うんですよ。
自分のやりたいようにやって、あとはもう、うん、横田を覚醒させてくれたらそれでいいです。
一つあるのはね、
はい、
鉄人って言われてるのに結構怪我がちなんで、怪我さえしてくれるなと思ってるんです実は、
うん、
そう、結構フルフル出ないんですよこれね。
去年フルフル出てる ね、 確かね、
やっとですよね、結構久々です ね、
うん、まあね、ずっと人工芝の球場だったからね。あとは糸井には、僕はでもね、僕金本監督に言う糸井2番は僕大反対なんですよね。気持ちはわかるけども、そのなんか糸井の色を殺しやせんかっていう2番に置いちゃうとね、足っていうところで考えるとね、あの、まあ、もちろん打順なんか最初だけですけども、うん、なんかこう鳥谷2番において失敗したのが被っちゃうんでね。はい、で1番もいいけど僕はやっぱ3番かなって思っちゃうね。その高山3番とかってちょっと言われてるところもありますけども、まあそれはなかなか2年目の選手ですからね。去年オリックスで3番結構打ってたんでしょ、糸井さんで打ってなかったのかな。まあまあ、1、2、3でしょ。それからするとね。うん、2はないかなと思うね、でもね。
なんとなくね。ですかね。
はい。っていう感じでしょうかね。
はい。
はい。